第15章、キリストの復活。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ、生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたか、しっかり覚えていればあなた方はこの福音によって救われます。さもないとあなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで、500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かは、すでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に、月足らずので生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなものであり、人と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべてよりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。とにかく私にしても彼らにしてもこのように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。死者の復活。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。さらに私たちは神の偽証人とさえみなされます。なぜなら、もし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って、神に反して証しをしたことになるからです。死者が復活しないのなら、キリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も惨めなものです。しかし実際、キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまり、アダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのです。ただ、一人一人にそれぞれ順序があります。最初にキリスト、ついでキリストが来られるときに、キリストに属している人たち、ついで世の終わりが来ます。その時キリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。キリストはすべての敵をご自分の足の下に置くまで、国を支配されることになっているからです。最後の敵として死が滅ぼされます。神はすべてをその足の下に服従させたからです。すべてが服従させられたと言われるとき、すべてをキリストに服従させた方自身が、それに含まれていないことは明らかです。すべてが御子に服従するとき、御子自身もすべてをご自分に服従させてくださった方に服従されます。神がすべてにおいてすべてとなられるためです。そうでなければ死者のためにバプテスマを受ける人たちは何をしようとするのか。死者が決して復活しないなら、なぜ死者のためにバプテスマなど受けるのですか。またなぜ私たちはいつも危険を犯しているのですか。兄弟たち、私たちの主キリストイエスに結ばれて私が持つあなた方に対する誇りにかけて言えば、 私は日々死んでいます。単に人間的な動機からエペソで野獣と戦ったとしたら、私に何の得があったでしょう。もし死者が復活しないとしたら、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないかということになります。思い違いをしてはいけない。悪い付き合いは良い習慣を台無しにするのです。正気になって身を正しなさい。罪を犯してはならない。神について何も知らない人がいるからです。私がこういうのはあなた方を恥じらせるためです。復活の体。しかし死者はどんな風に復活するのか、どんな体で来るのかと聞く人がいるかもしれません。愚かな人だ。あなたが撒く者は死ななければ命を得ないではありませんか。あなたが撒く者は後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれただの種粒です。神は御心のままにそれに体を与え、一つ一つの種にそれぞれ体をお与えになります。どの肉も同じ肉だというわけではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉とそれぞれ違います。また天上の体と地上の体があります。しかし天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっています。太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあってそれぞれ違いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。死者の復活もこれと同じです。撒かれる時は朽ちるものでも朽ちないものに復活し、撒かれる時は卑しいものでも輝かしいものに復活し、撒かれる時には弱いものでも力強いものに復活するのです。つまり自然の命の体が撒かれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから、霊の体もあるわけです。最初の人アダムは命のある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。最初に霊の体があったのではありません。自然の命の体があり、ついで霊の体があるのです。最初の人は土ででき、地に属するものであり、第二の人は天に属するものです。土からできた者たちはすべて土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて天に属するその人に等しいのです。私たちは土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちる者が朽ちないものを受け継ぐことはできません。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。